かがお過ごしですか？西村加奈穂です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は株式会社ストークコンサルティング代表取締役木船和也さんにお話を伺います。本日のテーマは不妊治療体験談、男性目線の不妊治療です。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週も始まりました。ビトロライフがあります、はい、オフィスにてお届けしてるんですけど、ビトロライフは東京タワーが目の前にありまして、
そうですね、
はい、そろそろね、桜のシーズンで、いろんなところで、春めいてまいりました。さあ、今日は番組でもね、何回かお話ししてますけれども、はい、不妊治療、しかも男性目線での不妊治療、
ね、
ここに特化してお届けしていきたいと思います。今日のゲストは株式会社ストークコンサルティング代表取締役の木船和也さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、でぜひまずは自己紹介お願いできますか。
はい、はい、私木船和也と申しまして、冒頭で紹介いただいた株式会社ストークコンサルティング の代表をしております。
はい、
はい、で私自身はですね、今38歳でございまして、はい、これまで不妊治療で、3人の子供を授かっておりまして、はい、いずれも高度な不妊治療という分野で体外受精、顕微授精で、はい、授かった子供にはなるので、全部で300万弱はこの不妊治療に費やしてきましたので、この不妊治療の分野だとかなり経験がある方なので、はい、いろいろ情報はお届けしていけたらと思いますので、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではですね、お聞きしたいこととしてですね、妊活不妊に関する課題解決の、仕事をするようになったきっかけについて、聞かせていただけますか。
はい、そうですね、先ほど申し上げたように、僕自身が不妊治療で3人子供を授かるときにもそれぞれ治療をやってますので、はい、その時に感じたなんかちょっと嫌だなとか、課題感じるなっていうところがあったので、それをちょっと仕事にしながら、解決するようなところで、多くの方に役立つような情報を届けたいなというところがきっかけで始めたというのはあります。
そういうの中でこう具体的にはどういった点が思った点ですかね。
大きくはですね、3つあるかなと思ってまして、はい、僕自身全然不妊治療に関する情報がないっていうのはもちろんなんですけれども、僕自身男兄弟、3人男兄弟の、次男なんですけれども、その中で育ったっていうのもあるので、
余計ね、
そうなんですよ、なかなか女性の体のこととか、生理とか、排卵のこととかもほとんど情報が、多分習ってるんですけど、知識が薄いというのがあったので、ちょっとそういう情報不足っていうのがまず一つ課題として感じたところですね。なので2つ目は不妊治療、僕始めた当初は保険適用になっていなかったので、全部自由診療なんです、ほとんどは
自費で。そうですね、
なのでどれぐらいかかるのかわからない
わからないですよね、
はい、一気にもう10万20万単位で、もう窓口で請求されるので、現金持ってきてくださいというのを事前に言われたりとか、でかといってそれが全部実を結んで子供を授かるっていうわけではないので、
おっしゃる通りです、
どれぐらいかかるんだっていう、金銭的な不安というのが2つ目の課題ですね。
これは結構大きかったんじゃないかなと思いますね。
いやそうですね、
想像がつかない分野というか、自費がためにというか、
1回で飛んできますからね、それぐらいの金額が、はい、
じゃあ最後の3つ目っていうのは何でしょうか。はい、
そうですね、主に僕と妻の2人で不妊治療に取り組んでいたというところなんですけれども、 なかなかまあ、そういうなんか不安に感じるっていうところもあるんですけれども、まあ、その相談先っていうのがオープンなところとか、
はい、
まあ、クリニックではもちろん相談はできるんですけれども、まあ、第三者というか、まあ、客観的な立場にあるようなところに相談できるっていう機会があんまりないかなというのがあったので、まあ、そういうところがまあ課題としてあるかなとは感じましたね。
清江さんはこう最初から、まあ、私も一緒にっていう風なスタイルだったんですか、それともこうまずは奥さんだけとかだったんですか、どんな感じだったんでしょうか。
ね、はい、僕は結構ですね、まあ、自分で言うのもあれなんですけど、いい夫のように装うところもありまして、
予想
予想ってないですよ、そう見ますよ
僕はですね最初から協力的でした。
あ、これはいいですね、はい、そうあるべきだと思いますね。
そう、でもまずその、まあ、協力的というか、ご結婚されてから不妊治療にこう至るまでのヒストリーをぜひ教えていただきたいんですけれども。
そうですね、まあ、他の大多数 の、 まあ、カップルですとかと同じようにですね、まずはまあ2人だけの生活を楽しもうっていうのが、まあ大体今結婚して1年ぐらい、うん、だったんですけれども、まあ、その後じゃあ妊活っていうのを、まあ、半年ぐらい自分たちでっていうのをやるんですけど、まあ、なかなかそこで結果が伴わないと、
うん、なるほどね、もっとすぐできると思ってたのがいいですよね。
でただまあその時に、まあ、大体半年から1年ぐらいでまあ、妊娠しなかったらまあ、クリニック行くのもいいよねっていうのは2人で話をしていたので、
はい、話はそこであったんですね、は
い、なので、まあ、全然妊娠の二の字もないから、ちょっと調べたら近くにあるから、まあ、試しに行ってみようかっていうので、まあ、門を叩いたというところが、まあ、不妊治療の始まりですね。
そしたら産婦人科を経ずに、まずはもう生殖予防やなれ の不妊治療のクリニックだったんですね。
そうです、まあ、細かいところを言うと、うん、産婦人科自体は妻、まあ、自身はかかってはいたんですよ。
なるほど。
でただ、まあ、妊娠とか不妊とかではなくて、まあ、単なる、まあ、女性特有 の、 まあ、病気を調べたりっていうのでかかっていたっていうのがあって、はい、不妊っていう意味では二人で初めて行ったというのがありますね。
はい、
実際の治療歴ってどういう治療を進められたんですか。
はい、でこれってですね、まあ、多くの方で共通するところなんですけれども、まあ、まずは検査を、はい、まあ、僕と妻、それぞれで行うというところから始まりまして、はい、まずはタイミング法ですね、まあ、これもまあ3ヶ月ぐらい、まあ、3周期タイミング法を行って、はい、でそれでも結果が出なくて、
出なくて、
でさらにその後まあ、フーナーテストとか細かいまた検査をしまして、はい、それでもなかなか難しいから人工授精にまたステップアップしてとか、はい、でさらにそれでも結果が出ないから、体外受精顕微受精に、移ろうというので、まあ、一個一個試しながら徐々にステップアップしたっていうような流れで進めていきましたね。
家族の人生設計ですね、はい、この考え方と価値観のすり合わせってどのように行いましたか。
ですね、明確にこれっていうのを してはないんですね。
うんうんうん。
ただまあ、僕の実家に、まあ、毎年は帰ってはいたんですけど、
はい、
まあ、その時に甥っ子とか姪っ子とかもいるので、
まあ、
僕たちも欲しいねという話は、まあ、常にはしていたので、うん、まあ、まずは人生設計とかって大それたことではなくて、まあ、子供一人はまず欲しいねというところで、まあ、わらをもすがる気持ちで通っていたっていうのはありますね。
でよく、まあ、私の周りの友人とかでも聞くのが、その不妊治療をしていることを夫婦間では話し合ってすり合わせができると、うん、だけどそれを自分の親、うん、だからおじいちゃんおばあちゃんになる立場の皆さんに、うん、もうあなたたちどうなのって言われた時に言いづらいとか言った時に、うん、えみたい なんか反応があったりとかして、そこがすり合わせ難しいっていうのを結構聞くんですけれども、うん、そのあたりはいかがでしたか。
そうですね、まあ、僕の実家の方では、うん、まあ、僕の兄貴がもともと不妊治療していたんですよ。なので、
そうなんですね、
はい、なので、まあ、ちょっとなかなか妊娠しないから不妊治療に行こうと思うよっていうのは、まあ、割とすんなり言えたかなと。で妻の実家の方も、まあ、別になんか特に言いづらいなっていうのはなくて、
うんうん、
まあ、ただもちろん孫がうわーとか、
う
ん
う
ん、
それ
で
もあるので
、うんうん、なので、まあ、ちょっと先にこちらからクリニック行こうと思うよと。
先にね、
はい、まあ、ちょっと下世な話、まあ、本格的に治療になると、うん、まあ、お金もかかってくるので、まあ、そこへの、まあ、お金も かかるしねみたいなところは、うん、事前にジャブとしてかかっていたというのはありますけどね。
うん、そういうふうなことをこうオープンにお話できる、うん、こうね、 関係性でいたいですよ
ね。そうね、
まあ、なかなかあの言いづらい、まあ、できれば言いたくないっていうのは、まあ、僕の本心としてもあるんですけれども、まあ、言ったら言ったで、まあ、それで、まあ、コミュニケーションが円滑になったりとかっていうのもあるので、まあ、結構杞憂だったりもするんですよね。
うん、
まあ、今では、まあ、早めに言っといてよかったなっていうのはありますね。
そうですね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、
エマ、
アリス。
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。今日のテーマは不妊治療体験談、男性目線の不妊治療と題してお届けしております。ゲストは株式会社ストークコンサルティング代表取締役の木船和也さんです。後半もよろしくお願いします。
お願いします、
はい。まあ、前半いろんな話を伺ってきたんですが、その不妊治療を始めるにあたって木船さんが取り組んだ生活習慣の改善点、このあたりから話を進めていきたいと思います。
結構いろいろしましたね。
いろいろしましたか。
はい、まあ、僕自身全然タバコも吸わないし、うん、まあ、お酒も僕めちゃくちゃ下戸なんで、飲まない。
そうですね。
はたから見ると、まあ、ザ健康体なんですよね。
なんでって感じですね。
ですね。なので、もうまさか自分たちが不妊になるとはみたいなのは、うん、あったんですけど、まあ、そうは言っても、まあ、不妊って診断されたからには、まあ、体を改善しないといけないっていうのがあるので、
そうですね。
まあ、結構そのサプリメント、よくあるマルチミネラル、ビタミン、亜鉛とか、まあ、自由競争にいいとか、あとは、まあ、女性とかだと、まあ、葉酸を自然に取ったりとかっていうのはあるので、まあ、いいとされるような、まあ、栄養素は取っていこうっていうので、まあ、サプリメントを
入ったんですね、そこから。
はい、
なるほど。
入ったり、あとは、まあ、体を温めたりとかっていうのもあるので、うん、まあ、適度な運動をしたりとか、
はい、
あとは生姜湯とか。
生姜湯、
生姜湯ね。
自分で、まあ、僕が作って、まあ、妻に入って渡して飲んでたりもしたんですけど、なので結構食事とか、まあ、体に入れるものっていうのを気にしてやってたっていうのがありますね。
食生活もそれまでは結構こう肉食というか脂っぽいものとかも気にしないで食べてたとかではなかった
ですね。
そのまでは
全然コンビニでご飯買ったりとか、マクドナルドとか、
はい、
まあ、体に悪いとされるようなジャンクフードっていうのはいっぱい食べてましたね。
でそれをもうなるべく、
はい、
サクッと手軽に食べれるではなく健康のためにを考えた食生活に、はい、
そうですね、
切り替えていた、
まあ、スーパーに行く頻度も増やしながら、
もう、
まあ、野菜を買ってで自炊したりとか、
うん、はい、バランスよくですね。
です野菜も野菜で、まあ、ただの野菜じゃなくて、まあ、有機野菜とか、
うん、
無農薬ですよみたいな、
おお、そこまで気使っていくんですね。
あとは無添加ですよとか、
はい、
っていうところに割と情報に敏感になってたので、まあ、自然とそういう野菜とかには、まあ、手に取るようになったかなっていうのはありますね。
でもやっぱりそういうふうに改善することによって実感はありましたか？あ、なんかちょっと調子がいいなとか。
あんまないですね。
なかった。
気持ちぐらいですね。なんか取り組んでるなぐらいですね。
うん、でもそういう意識をどんどん上げていく、ね、ライフスタイルを変えていく、
はい、
うん、
じゃあ逆に不妊治療中にこう受けるストレスってどんなありましたか？
そうですね、まあ、やっぱり不妊治療したら結果が必ず伴うってものではないので、毎回NG 判定を食らうっていう時に、うんうんうん、まあ、ストレスは一定のものはありましたし、うん、あと、まあ、日頃 の, まあ、仕事の同僚とかとのコミュニケーションでも、
はい、
どうしましたか、そうそう、
まあ、結婚したら子供持ちますよねっていうのが、う
ん、前提になってるん
じゃ
ないかね、
はい、
うん、
あるので、木村さん子供いつみたいな、まあ、結構その、まあ、フランクな会話ではあったんですけど、うん、まあ、そういうところで、まあ、結構ぐさっとは来てたりはしましたね。
でもなんか 今時というか、あんまりそういうのってみたいな、
そうそうそう、
こう風潮があっても、やっぱりこう仕事して普段の仲いいこう会話の中からポンとこう気軽に言われることもあったっていう。
ありますね、まあ、結構その当時の職場も平均年齢も割と若くて、まあ、20代の子たちもたくさんいるような職場だったので、
そうですね、
なので、まあ、何気なく まだみたいなのは
そうですね、
悪気なかったと思いますね。
20代の人たちだと何もこの感じてない、思いもしない言葉だったんでしょうね、
う
ん、きっと ね、
うん、
周りの、まあ、ご友人のご夫婦とか、
はい、
そういう方とのとの関わり方とかでもありますか？
そうですね、まあ、意識的に何か関わりを変えたというのではないんですけれども、うん、まあ、もしかしたら無意識に子供がいるような家庭とは、まあ、少し距離を取っていたようなところはあるかもしれないですね、うん、
じゃあ今のお話から このストレスに対する解決法ありますか、うん、
そうですね、まあ、結局は自分で自分の殻を作っていたっていうのもあるので、うん、まあ、一番大きいストレスっていうのが、まあ、人と人とのコミュニケーションのところだったので、
うん、
まあ、自ら実は不妊治療してるんだよとか、なかなか子供できなくてっていうようなことを伝えると、まあ、意外に僕の中 その情報の整理とか、あ、言えたっていうので、まあ、肩の荷が下りるというか、まあ、すっきりしたっていうような感覚がすごくあったので、なんかそういうので、あ、なんか自分たちだけの情報に留めておく必要ないんだっていうので、うんうん、まあ、ストレス解消に至ったかなっていうのはありますね。
確かにこれ一歩が大変だったと思うんですよ。でもそこを一歩超えるとっていうことですよね。
そうですね、
うん、あと不妊治療に関するこう情報収集で、まあ、気をつけていること、はい、うん、どうなってるんですかね。
そうですね、まあ、情報って今、うん、めちゃくちゃいろんなところにあるので、治療方法とか、
はい、
ね、効果みたいなので検索するといっぱい出てくるので、
いっぱい出てきますね。
まあ、とりあえずその情報をまあ、表面上バーって斜め読みするぐらい、うん、にでいいんじゃないかなと思いますね、
うん、圧倒的にこう女性の不妊治療に関するウェブ等々の記事より男性不妊に関するものって結構少ないは少ないですね。
少ないですね、うん、で、まあ、いずれにしてもなんかその男性不妊の情報も、まあ、割とどっかで見たような情報の、うん、使い回しだったりっていうのも多いので、うん、全然なんか新鮮味というか新しい発見はあんまりないんですよね、
うん、確かにそうかもしれませんね、うん、じゃあ2人目のこうお子さんを望まれた時ってどうしたんですか。もう直接とか、
そうですね、うん、まあ、1人目 の不妊治療の時に通常の妊活とか不妊治療だと、まあ、なかなか授からないねっていうのがもう検査結果からも分かっていたので、
はい、
まあ、同じようなやり方をするんじゃなくて、もう初めから可能性の高いような、まあ、治療法をやっていこうというので、まあ、妻とも話していて、まあ、そこは2人とも同じ意見だったので、
はい、
まあ、それをクリニック側に話をして、じゃあ、 まあそれでいきましょうというので、まあ、すんなり進んだ記憶がありますね。
ということはもう大行動治療ですかね。
はい、まあ、最初はもちろんちょっと間が空いていたので、まあ、検査をしてっていうところから始まるんですけれども、採卵をし、その後採卵をして、
はい、
まあ、受精卵を作ってで凍結をして、うん、まあ、肺移植してっていう、まあ、行動不妊治療にも
う
最初から入ったっていうのはありますね、2人目からは。
そしてなんと3人目のお子様も、はい、不妊治療で授かったということで、はい、まあ、今週まだまだちょっとお話伺いたいんですが、そろそろお時間になってしまいました。次回、妊活不妊に関する課題と取り組みについてぜひお話伺いたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
キュネさん、お住まいがこの西東京周辺でいらっしゃるということで。
そうなんですよ、石神井公園の近くに住んでますね、
はい、じゃ、おすすめスポットとかありますか。お子様と一緒に行って楽しい場所とか。
そうですね、まあ、ベタなのは、まあ、公園になりまして、まあ、近くなので、まあ、石神井公園はよく行くんですけど、
はい、
まあ、他にも気分転換で小金井公園とか、 あとは野川公園とか。
野川公園
も小金井公園の近くにあるんですけど、
はい、
まあ、そういうところで変化をつけながら、まあ、子供と一緒に、まあ、走り回れるようなところっていうのはよく行ってますね。
小金井公園本当になんかお子さん楽しむアトラクションというか、
そうなんです、
すごくありますよね。
めちゃくちゃ子供いますね。
でそこでお子さん3人お連れになって、
はい、
うわーって。お父さん体力的にはどうですか。
あ、もう夕方にはもう疲れ切って
ぐったり
ぐったりですね。
ぐったりしながら、
はい
はい、でももしかしたら小金井公園でこの放送を聞いている皆さんに誰かにお会いするかもしれない。
そうですね、出くわすかもしれないですね
ありがとうございました、
はいはい、ありがとうございます。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。